ハローハリヒメ。水曜日のこの時間は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの皆さんとお送りしています。今回ご一緒いただくのは兵庫県立播磨姫路総合医療センター歯科口腔外科石田芳樹先生です。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
この番組は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの提供でお送りします。さあ今回は石田先生ということで歯のお医者さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。先生すっごい身長が高くていらっしゃいますね
そうですか、183ぐらいあります、
はい、やっぱり、はい、なんかいらっしゃった時になんかスポーツされてたのかなっていうのはすぐ思ったんですけど、
バレーボールを高校大学としてました。はい、
かっこいいですね。
いやいやかっこいいことなんですけど
どこも持ってらっしゃったんですか。
まあレフトをずっとやってました、はい、
でそのままバレーボール選手ではなく、
そんなそこまで上手じゃないんですけど、はいはい、
ね、あの歯のお医者さんになられたということなんですけども、はい、あの以前はどちらの方でお仕事されたんですか。
播磨姫に来る前はあの淡路島の方に16年勤めてました、は
い、長かったんですね。
そうですね、はい、
そこから今回は播磨姫と、そうです、いうこと で、はい、あの歯のお医者さんこう選ばれたっていうのご実家が歯医者さんなのかなとか思ったんですけど。
いや家は全然医療関係の仕事はついてなくて、もともと僕は加古川の方出身で、加古川のうどん屋の息子でして、はあ、親が少し歯医者なんかどうだっていうことで、
はい、
すごく高い志があったわけではないんですけど、は
い、いやでも今されてることがね、はい、すごい大変なことをされてるっていうふうに伺ったんですけども、はい、この歯科口腔外科っていうのは、はい、播磨姫っていうのは2つの病院が一緒になってできたんですけれども、はいはい、で初めて歯科口腔外科ができたんですか。
そうなんです、どちらも、歯科の外来は持っていなくて、はい、で今回播磨姫ができるにあたって開設にあたって、作っていただいたということなんです。でそれは、はい、口腔外科疾患が、広く認知されるようにもなってますし、はい、病院の中でもですね、いろんな科の先生方に歯科の重要性を知っていただいて開設に至ったということになります。
はい、そうなんです。他の科の先生とも連携をしながらということに。
そうなんですよ。もう歯科はそれが本当に今は大きな仕事の一つになってます。もう10年20年前はあんまりそんなことはなかったんですけれども、はい、例えばがんの患者さんの口の中のケアをさせていただくことで、よく副作用が口に出たりもするんですよ、はいはいはい、そういうのを予防したりだとか、はい、よくテレビでも言いますけれども誤嚥性肺炎って言って、口の唾液が汚れてると、それを飲み込んで肺炎になるような方もおられますので、はい、そういう予防を、衛生士と一緒にケアをさせてもらって予防していくっていうようなこともすごくたくさんやってます。
この誤嚥性肺炎と歯っていうのは関係があるっていうことですか。
唾液をこう飲み込むんですけれども、普通は皆さんこう食道胃に唾液入っていくんですけど、誤嚥される方は唾液が肺の方に入っていきますよね、でその入っていく唾液がすごくお口の汚染が強くて、細菌をいっぱい持った唾液が肺に入ってしまうと余計にこう肺炎になりやすいので、できるだけ口をきれいにしましょう、細菌の数を減らしましょうということが今は言われてて、実際にケアをすることで肺炎の入院期間が短縮したりだとか、治りやすくなったりということはもうデータとして出てます。
そう考えてやっぱお口って大事なんですね。
そうですね、やっぱり一番最初に食べ物が入ってっていうところなので、本当に大事に歯科だけではなくて他の科の先生もその重要性に本当に今は気づいていただいてるなと思います。
だからですかね、結構定期検診はよく行きましょうっていうふうに、一般にも言われ出しましたよね、
昔はどうしてもこう歯が痛い時だけみたいな形で、歯科の診療所に行く方多かったと思うんですけど、やっぱり定期的に見ていただくことで変化をしっかり捉えたり、歯周病の管理をしていただくことで、本当にお年がいけばいくほどですね、お口の方の差は定期的に行く方といかない方では差がかなり出るかなと思います。
出るんですか。
出ます、
一応言ってるので続けようと思います、はいはい、で先生 までは、はい、こういう開業されている一般のこう町の歯医者さんではなくて、はい、こう総合病院の歯科口腔外科で働いてらっしゃるんですけども、はいはい、やっぱりその針姫で働いてらっしゃる特徴っていうのはどういうことなんでしょうか。はい、
やっぱり歯科診療所の先生方と、まあ、一緒にお仕事をすることも多いんですが、はい、病院に勤めてますとやっぱりいろんな病院の機能ですね、画像を撮ったりだとか、はい、全身麻酔で手術をしたりだとか、まあ、いろんな職種の方とお仕事をさせてもらうことも多くて、まあ、そういうところに魅力を感じたりすることでずっと続けてきています。
なるほど、はい、だから機械でいうと CT であったりとか。
そうですね、 CT、MRI、PET とか超音波の検査であるとか、はい、まあ、歯科診療所ではなかなかこう普通に採血したりも難しい、ことが多いと思うんですけど、はい、まあ、そういうことも普通にさせてもらえますし、まあ、針姫は特に本当にいろんな機器が最新の機器が揃っている病院ですので、まあ、そういう機能をどんどん使っていきたいなというふうに思っています。
ちなみにペットっていうのはどういう機械なんですか。
ペット検査っていうのはまあ、がんの方なんかで、例えば僕は口腔がんとかの診察もさせてもらうんですけれども、はい、まあ、全身をチェックするときに使わせてもらう撮影機器で、例えば肺がんがあれば肺に集積を認めたり、骨に転移があれば骨に集積を認めたりっていう検査になります。
じゃあ歯で行っても一旦そのペットっていうのは全身見てもらえる。
そうです、最近は、まあ、重複がんっていうんですけど、はい、まあ、お口の中にがんがあるだけじゃなくて、まあ、例えば肺にもあったりだとか、違う場所にあるケースもあるので、まあ、全身を見て、他のところに肺がんが大きい肺がんがあるのに口だけ治療してももちろんこれはよくありませんので、はい、まあ、全身を見るということで一番最初によく撮らせていただいてます。
これは安心ですね。
そうですね、うん、はい、
歯はきっかけだけれども、はい、他のところのチェックもしてもらえるということで、
もちろんです、はい、
で他のところの専門家の先生と一緒に連携して治療してもらえるということ。
はい、いろんな科と連携させてもらってて、はい、まあ、例えば口腔がんを見る時もですね、はい、口の中だけでなくてですね、例えば耳鼻科の先生であったり形成外科の先生であったり、まあ、腫瘍内科の先生であったり、はい、本当にいろんな一人の患者さんを見るんですけれども、いろんな科の先生と連携してさせてもらってます、はい、
で治療の仕方とか手術の仕方とかもあると思うんですけど、はい、今いろんな薬が出てきてますよね、はいはい、血をサラサラにする薬とかって、はい、ああいうのを飲んでらっしゃる方って、はい、その手術をするときとか治療するときってどうするのかな、はい、と思うんですけど、
歯科口腔外科の、はい、まあ、一つの大きな仕事は抜歯があるんですが、はい、それは例えば先ほど言われたように血をサラサラにするお薬ですとか、まあ、今ですと例えばステロイドを飲まれてるだとか、あとね、女性の方で骨粗鬆症の薬を飲まれてる方なんかは、
年配の方とかそうですね、
はい、少しこう注意が抜歯の時に必要なので、うん、開業されてる先生方からご紹介をいただいて、そういうお薬の説明もしっかりさせてもらって、抜歯をするっていうことをよくやってます。
あ、そうなんですね、はい、そのお薬を一旦やめて。
そうなんですよ、昔はね、うん、すごく一旦休薬してお薬を止めてってことをしてたんですけれども、はい、例えばサラサラにするお薬ですと、血栓が止めてる間にできるような方も本当に稀なんですけれどもおられて、はい、でなってしまうと本当にまた大ごとになるので、はい、針姫の口腔外科で抜歯をする分に関してはもう薬は止めずにさせていただいて、しっかり例えば縫合したりだとか、はい、止血させるための材料を歯を抜いたところに入れさせてもらうことで、はい、しっかり血を止めて帰っていただいてます。もちろんお食事されたりですね、はいはい、しばらくして再び出血することもあるんで、はい、その場合は救急に来ていただいてまたこちらで管理させていただくということをしています。
だから深夜でも電話って大丈夫ってことですよね。
はい、大丈夫です。
ああ、そう、救急があるっていうのも安心材料ですね。あと私もこの間親知らずを抜いて、はい、結構放置してたんですよ長いこと、
はいはい、
そしたら横に生えてて、はい、でその嚢胞っていうなんかこうね、はい、なんかできて、結局3週間入院の3時間半全身麻酔だったんですけど、はいはい、やっぱり親知らず問題っていうのはいつの時代もありますよね。はい、
ご高齢の方のそういうこうお薬を飲まれている方の抜歯と、若い方の親知らずの抜歯っていうのが、まあ、もう一つの僕たち大きな仕事になるんです、
はい、
本当にたくさんご紹介いただいてて、 抜かせていただいてるんですけど、まあ、最近やっぱり若い方はアゴは小さい方が多くて、はい、おっしゃる通りこう横を向いてる方も非常に多いです、はい、そうするとやっぱり、時間が抜歯に時間かかったりだとか、うん、まあ、難易度も高い。であと下顎の中ってこう神経が走ってますので、はい、抜歯操作で神経の麻痺が出てしまわれたりもするので、あ、もうそのあたり十分いろんな検査をしてですね、はい、こういう合併症が考えられます等の説明もさせていただいて抜歯をしてます。で、まあ、例えば4本抜歯親知らずを残っているような方は、はい、もう一括で全身麻酔で入院していただいてですね、お休みになった状態で抜歯させていただくことも多いです。最近では、はい、
親知らず抜くのに全身麻酔してもらえるんですか？
そうですね、やっぱり案外大変なことが多いと思いますし、はい、一回右側抜いて大変だって、また今度左もっていうことになると本当に大変なので、はい、全身麻酔でされる方が安心かなというふうに思うことも多いです。
それはありがたいですね。そうですね、はい、私なんか1回目20年ぐらい前に左側の親知らず、それもなんか埋まってたやつを、はいはい、抜いた時は3時間ぐらい局所麻酔だったんですけど、はい、なんか本当に大工事みたいな音がガリガリガリガリずっと脳に響いてて、はい、怖いですよね。はい、すごい怖かったんで右側を20年放置してたんですけど、はい、今はそんな全身麻酔で、はい、じゃあ4本一気に抜かれる方もいらっしゃるということですね。
もう最近は本当に多くいらっしゃいます。
そうなんですね。じゃあちょっと親知らずについてもまた来週さらに詳しくお伺いしていこうと思います。はい、
ありがとうございます。
はい、今日は兵庫県立播磨姫路総合医療センター歯科口腔外科石田芳樹先生にお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ハロー播姫、本日はこのあたりでお別れです。来週のこの時間もお楽しみに。この番組は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの提供でお送りしました。